이 그룹에양 이따강아와 우음석으라 지랑아랑키카무이마우시리에가
이란 카페, 어여 가이마스. 2012년 3月11日 FM 新谷放送愛称 FM ピカウシ第131回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカープテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日3月11日は、東日本大震災から丸1年目にあたります。余儀なく避難生活を強いられている方々もたくさんいらっしゃると思いますが、希望を捨てず前に進みましょう。アイヌ語で3月は、モキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目は訃報です。3月4日付北海道新聞より、秋部今吉さん死去。阿寒湖アイヌ協会会長で、2007年にアイヌ文化賞を受賞したアイヌ文化伝承者の秋部今吉さんが3月3日正午、心不全のため釧路市内の病院で死去した。89歳、釧路市出身。通夜告別式はいずれも終了。喪主は長男の秀夫さんが務めた。1954年のアイヌコタン創設に携わり、アイヌ民族の伝統的な丸木舟や民具製作の伝承者として長年尽力。1968年の劇団阿寒湖ユーカラ座旗揚げにも関わり、1976年のパリ公演、84年の香港公演など、海外へのアイヌ文化普及に貢献した。阿寒湖温泉のアイヌ民族の絵家師、長老として祭司も務めていた。二つ目のニュースです。3月3日付、北海道新聞より、犠牲者の魂に捧げる祈り。東日本大震災の犠牲者の魂を慰めようと、胆振管内白老町アイヌ民族博物館の職員らが2日、仙台市内の仮設住宅を訪れ、神に祈りを捧げるアイヌ民族伝統の儀式、カムイノミを行った。同博物館の山丸郁夫伝承課長ら10人が、仙台市宮城野区の仮設住宅を訪れ、避難生活を送る住民約30人が見守る中、敷地内に設けたテントでカムイノミを行った。続いて、屋内の集会場で鶴の舞などアイヌ古式舞踊などを披露した。仮設住宅で暮らす斉藤三好さん73歳は、踊りが楽しかった。元気をもらいました。山丸課長は、被災者の皆さんが一日も早く元の生活に戻れるようお祈りが届いてほしいと話していた。同博物館は3日に仙台市などと共催でアイヌの伝統文化を紹介するアイヌミュージアムフェア in 仙台を仙台市内で開く。津波で担い手や道具を失った宮城県石巻市小勝町の小勝法院神楽の保存会などとも共演する。ここからは独自取材記事でお送りします。三つ目のニュースです。文化伝承の日を守り続けて23年、シシリムカ文化祭開催。2月19日日曜日、ビラトリ町中央公民館大ホールにて、第23回シシリムカ文化祭が開催されました。年に一度この時期に開催される文化祭は、北海道アイヌ協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会、ビラトリ町二部谷アイヌ語教室の共催で行われており、 今年で23回目を迎えました。文化保存会とアイヌ語教室で学んでいる生徒たちが、その学習の成果を舞台で披露するとともに、企業組合や機動職業訓練校などで時間をかけて作成された工芸品が展示され、その精緻な細工に多くの人が目を留めていました。また、ロビーでは、イオル再生事業で収穫されたイナキビやヒエノ、イユタ、脱穀体験が準備され、子供のみならず、年配者も懐かしそうに体験をする姿が見られました。アイノ語教室成人の部の発表は、ステージ上に炉端が再現され、4人の語り手が、ユカラ、英雄女児史や、カムイユカラ、神謡を語りました。イオマンテのユカラを語った貝沢武さんは、以前、イタカンローでも最優秀賞を受賞された鍋沢保さんの語りを聞き、深く感銘を受け、自分自身も学んでみたいと、60歳を過ぎてからユカラの学習に挑戦。今回初めてのステージ披露となり、共に学んできた仲間たちからも喜びの声が上がっていました。また、子供の部の発表では、スズメの酒盛りというカムイユカラを子供たちが交代で一節ずつ披露し、特に幼い子の元気なアイヌ語が印象的で、聴衆からも和やかなどよめきが上がっていました。文化保存会による古式舞踊は、おなじみのハララキ、鶴の舞や、エルムシのネズミの踊りで会場を沸かせたほか、今年度はクリムセ、弓の舞が加わり、力強く地面を踏みしめる若者の踊りに大きな拍手が送られていました。来年2月にもまた、世代を超えた熱心な発表が見られるはずです。共に、ひとときのアイヌ文化体験を楽しみましょう。4つ目のニュースです。エリモに、多くのアイヌ語地名が。第1回ピリカノカ学習会開催。ピリカノカという言葉をご存知ですか？ピリカは美しい。ノカは形という意味ですが、北海道におけるアイヌの物語や伝承、祈りの場、言語に彩られた優秀な継承地として文化庁が指定した場所の呼び名です。現在は道内9カ所が指定されており、日高にはそのうちの一つ、えりも岬があります。森進一の歌で一躍全国区の知名度をつかんだえりも岬ですが、アイヌ語では、オンネエンルムといい、年寄りネズミとも大きな岬とも訳されています。日高山脈から青い海に向かって点々と続いている岬の岩礁の様子を表した名前です。岬の突端に立つと、名物の強い風が吹きつけますが、ぐるりと水平線を見渡せ、一つの場所で、昇る朝日も沈む夕日も見ることができる美しい景勝地です。しかし、ピリカノカは美しいだけではなく、アイヌ文化の裏付けが必要です。2月26日、町内外から多くの参加者を集め、えりも町福祉センターでその学習会が行われました。講師となった苫小牧市在住の歴史研究家山本雄城さんより、えりも町にはたくさんのアイヌ語地名が残されていること、またアイヌラックル伝説やえりも岬の名が登場するレブンカムイ、シャチのカムイユカラが残されていることが紹介されました。またその後は2台のバスに分乗してえりも岬から百人浜を巡り、現地を見ながら歴史を学びました。最後は、アイヌ古式舞踊の披露と、受講者参加によるポロリムセ、和踊りで賑やかに幕を閉じましたが、学習はこれで終わりではなく、終了時には次回の案内も早速配布されていました。繰り返し学習会を行うことで、町民のアイヌ文化に対する認知度が上がっていくことが、この美しい継承地と文化を共に守っていくことになるでしょう。5つ目のニュースです。大きな拍手に包まれて。今年度、アイヌ文化奨励賞を受賞したビラトリ町在住の川名の和信さんと貝沢由紀子さんの受賞祝賀会が3月3日行われました。北海道アイヌ協会ビラトリ支部の木村支部長を実行委員長として準備され、長年アイヌ文化の伝承活動に励まれているお二人の栄誉を170名を超える参加者がお祝いしました。 貝沢由紀子さんは義母の織物をずっと見ながらアットゥしおりを学び、50年の長きにわたり伝統手工芸に取り組んできました。アットゥしおりは樹木の皮を煮出して裂き、染色するなどしてよりをかけ、何百本も機織りにかけて作成する根気のいる作業です。丹精込めて手をかけられたその作品は、北海道アイヌ伝統工芸展でも多くの賞を受賞し、平成23年には北海道アイヌ協会から優秀工芸士として認定されました。川田の和信さんはアイヌ文化保存会やアイヌ語教室の役員を務められ、ウパシクマ、昔話の語り部の第一人者として活躍されています。フチたちの歌が始まるとニコニコ顔で軽やかにステップを踏み、周りにすぐ踊りの輪が広がります。ここ7年ほどはゆからの学習にも熱心に取り組まれ、アイヌ語弁論大会イタカンローでは2年連続優秀賞を受賞されています。この日の祝賀会でも自慢の喉を披露され、お祝いに集まった方々を魅了しました。6つ目のニュースです。心に畑を持て、浦河でカムイと生きる上映会。浦河町出身で千葉県在住のアイヌ浦河春蔵さんを取り上げたドキュメンタリー映画カムイと生きるが、3月3日から9日までの1週間、浦河町の大黒座で上映されました。3日には浦河さんと浦河さんのおいでナレーターを務めた俳優の宇梶隆さんが来場され、舞台挨拶を行いました。静かなアイヌ語の語りで始まるこの映画は、浦河春蔵という一人のアイヌが何を考え、何を思って生きているのかを自らの語りと周囲を取り巻く仲間たちの語りによって描いていきます。娘さんは会うたびに新しいことを言っている人と評し、20年来の親友は年下の彼を親父と呼び、これまで知性作りなどを共に行ってきました。また彼の作ったみんなの憩いの場所カムイミンタラでお料理などの手伝いをされている女性は大きな木のような人だと語っていました。ふるさと北海道を離れて40年が過ぎようとする今も、大工仕事で使う木材にはパスイで酒を捧げ、カムイに声を届けます。一緒にチップ船作りをした子どもたちに語って聞かせた言葉は、心に畑を持ちなさい、自分の心の畑を自分で耕し実らせ、豊かな生き方を呼びかけます。浦河での先行上映は残念ながら終わってしまいましたが、札幌はじめ道内ではこれから5月6月と上映予定です。以上が今日のニュースでしたが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、あかんでですね、秋部今吉さんが亡くなりました。長い間、マリモ祭りで祭司を務めた方ですけれども、まあ、惜しい人を亡くしたなとこのように考えております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。